If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that
take
challenge.
That challenge and realize,
your dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さん、こんばんは。茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ、今夜お迎えしたお客様はですね、ドイツでオペラ歌手として活躍されていて、また YouTuber としてもですね非常に人気なんですけども、この度ですねクラシック音楽をもっと身近にという思いから、涙が出るほど心が震える素晴らしいクラシック音楽、こちらを執筆されました車田和久さんです。マエストロ、こんばんは。よろしくお願いします。
こんばんは、車田です。よろしくお願いします。
やっぱり声が違いますね
ありがとうございます。
あれ、車田さん声としてはバリトンなん
ですか？そうですね、まあ、バリトンです。
やっぱりいいですね、バリトンは。
はい、低いね
失礼しました。
いやいや、
ドイツでオペラ歌手ってのはすごいですよね。
そうですね、まあ、ここ20年30年でやっぱりオペラ歌手の数自体がどんどん減っちゃってるみたいで。
あ、はい、そうですか。
そうなんです。だからなる人も昔に比べるとだんだん難しくなってるっていうふうにはよく言われてます。
ドイツは本当に各都市に劇場があったり、歌う場所も多いんじゃないですか？
劇場は本当に多くて、もう80くらい歌劇場があるって言われてるんですけど、そこにまあ合唱団とかだったらそれこそ30人ぐらいのところから100人ぐらいのところまで、
はい、
あとはもうソリストも、まあ、少ないところは5人ぐらいから20人30人っていろんなところがありますけど、たくさんあります。
皆さんもご存知だと思うんですけど、例えばドン・ジョバンニとかフィガロの結婚とか、そういうねオペラの役もされてきてるということで、
はい、
ドイツ語はもうペラペラ。
そうですねそうだと思います。
さらっとおっしゃいましたけども、
はい、もう結構長く住んでるんで、
はい、そんなねドイツ在住でオペラ歌手として活躍されてます車田さんなんですけども、 YouTube でもチャンネル合わせて15万人、
15万をちょっと超えたぐらい、
ね、超えたということでね、はい、今回出されたその素晴らしいクラシック音楽、そういう車田さんの音楽愛が溢れてる素晴らしい本なんですけど、この本を出そうと思われたきっかけって何だったんですか？
きっかけはあの出版社の坂口さんの方からご連絡いただきまして、
はい
はい、その話が来た時はまだ登録者3万人ぐらいの時だったんですけど、
え、はい、じゃあかなり目を早くつけていただいたというか。
そうですね、その時にちょっと一緒に本を作りませんかといった話をいただいて、うん、はい、それがちょうど3年近く前の話です。
あ、ということはその YouTube 登録者数も急上昇、その間ですね。
そうですね、まあ、3年かけて3万人ぐらいから、メインのチャンネルは12万人ぐらいなんですけど、うんうんうん、そのぐらいまでまあ増え続けて、
すごい、
はい、
そして今回この素晴らしいクラシック音楽入門書っていうか、僕拝見したんですけど、とってもお上手ですよね、文章ね。
ありがとうございます。
初めての本と思えないぐらい素晴らしいですね、
は
い、
どうもありがとうございます
ぜひ皆さん、これクラシック本当に好きだよっていう方は新しい発見あるでしょうし、それからクラシックっていうとどうですか、車田さん、なんかまだちょっと敬遠してる方も多いですよね、世の中ね。
多分はそういう話よく聞くんでまあぜひ多くの人に触れていただきたいなっていうふうに思ってます、
はい、初心者からクラシック通まで皆さん楽しめると思います。こちらのですね、涙が出るほど心が震える素晴らしいクラシック音楽、こちらの本書かれましたマエストロ車田和久さんに今日はいろいろお話を伺っていきたいと思います。本日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それでは車田さんのねプロフィールを最初にご紹介させてください、はい、車田和久さんは福島県のお生まれです。国立音楽大学をご卒業後、都立高校で音楽科の教師として4年間教壇に立たれました。その後ドイツに渡り、ブレーメン芸術大学声楽科を最優秀の成績でご卒業されました。在学中にオペラ歌手としてデビューを果たした後、ハンブルク州立劇場やレーゲンスブルク歌劇場などでソリストとして活躍されました。2015年にはオリバー・コルテ作曲の世界初演となるコペルニクスで主役を務められました。現在はオペラ声楽アカデミーを主催されるとともに、 YouTube チャンネルでクラシック音楽の魅力を広く発信していらっしゃいます。ということで、今回のご著書、涙が出るほど心が震える素晴らしいクラシック音楽、一言申し上げてよろしいですか？
はい、
ブラボーマエスト
ありがとうございます。
素晴らしいですね。
そう言っていただけると本当に嬉しいです。
私一番読んでて思ったのが感情、心の動きをもっと大事にしていいんだっていうふうにお書きになってますよね、
はい、
これはどんな思いから。
やっぱり僕も今まで、まあ、いろんな音楽についての本っていうのは、うん、まあ、読んできてるんですけど、はい、まあ、それはもちろん専門書だからそれでいいんですけど、やっぱりどうしてもこう事実を中心に語られることが多くて、うんうん、でも音楽をやってる、まあ、音楽家たちっていうのは意外と言葉を介さないでコミュニケーションすることがたくさんあるんですけど、はい、文字にするとあんまり語られないことが多いなっていうふうにずっと感じていたんで、うんうん、まあ、そこを何とかして言葉に置き換えて本に入れてみたいなっていうふうに考えてました。
私もクラシックすごく好きで聞くんですが、やっぱりあ、こういうとこ感動するんだよなっていうポイントを今回熊田さんが書いてくださっているように思いまして、例えばベートーベン、
はい、
耳が聞こえなくなった後のカノエの思いを、はい、ここまで書いてくださったんだと思って。どうですかベートーベン。
僕大好きですねベートーベン、はい、まあ、僕も大学時代にまあいろんな講義を聞いて、まあ、そこでやっぱりハイリゲンシュタットの遺書っていう彼が書いた遺書に触れたんですけど、
はい、皆さん実はこのハイリゲンシュタットの遺書というのが今回の本の最後に書かれて引用されてるんですよね、はい、これどういう文章なんですか。
これはまあ遺書っていうふうになってますけど、まあ、実際は家族に宛てた遺言状ですね、うん、亡くなってしまった後にまあ遺産はどうしましょうっていう、そういうのがまあ目的だったと思うんですけど、まあ、そこにまあ自分のやっぱり言えなかった思いっていうのが本当に書かれていて心打たれました。初めて読んだ時は。
これベートーベンは第一シンフォニーぐらいからもう聞こえにくくなってたんでしたっけ。
そうですね、徐々に聞こえなくなってきて、
ね、
もう第三シンフォニーを書く前に書かれたのがこの遺書なんですよね。
ということは有名な運命第五とかのダメで有名だった第七とか、はい、それから第九、はい、あれを書かれた時はもうベートーベンは基本聞こえなかった、
全く聞こえなくなるまでにはもうちょっと時間があったっていうふうには言われてるんですけど、うんうん、まあ、完全に聞こえなくなる方に向かって病状っていうのはやっぱ進行してったっていうふうに言われてますね。
これどうなんですか熊田さん、音楽ってのはもちろん耳で聞くものですが、はい、作曲する側が十分に自分の音楽聞こえない状態で曲を書いてるっていうのは、
ね、まあ、ベートーベンはやっぱり頭の中で音を完全に鳴らせたっていうことだと思うんですけど、うんうん、やっぱそうじゃなかったら聞こえなかったらやっぱりちょっと想像できないですよね。
しかもオーケストラですもんね、
はい、
各楽器があって、
はい、
すごいですね、
うん、それにやっぱそういったのにもう30代ですか、30代初めぐらいでも直面して、うん、その思いがまあ一緒に含まれてるんですけれども、もう本当に衝撃を受けました。
そしてマエストロのレパートリーにもあると思うんですけど、シューベルト、これもうある意味では冬の旅というのは、
はい、
バリトン歌いにとっては
そうですね
どうですかシューベルトは。
シューベルト僕大好きです本当に、うん、まあ、もちろん今までも特に日本にいる時からたくさん勉強して歌ってはいたんですけど、うん、もしかしたらオーケストラとかのジャンルと比べるとそこまで日本ではポピュラーではないかもしれないんですけど、本当にこう短い時間にたくさんのエッセンスっていうのが凝縮されてる感じで、うん、僕は本当にシューベルト大好きです。
まあ車田さんドイツ在住ってことでドイツ語がもうペラペラということで、やはりドイツ語を理解するとよりシューベルトの歌曲の理解もも
ちろんそれはあると思うんですけど、うん、ただ僕日本にいる時はドイツ語特に喋れなかったけれどもやっぱり好きでたくさん聴いてました歌曲は。
日本にいた時から好きだったんですね。
でやっぱりシューベルトは、まあ、もちろん言葉分かった方が入りやすいってのもあるんですけども、メロディーがそれだけでも美しいので、メロディーの中に、まあ、音楽の表現したい感情っていうのがもう表現されてますから、まあ、そこに耳を傾けるだけでもだいぶいろんな方楽しめるんじゃないかなっていうふうには思ってます。
これ一番有名な曲はおそらく皆さん知ってるのは舞台中だと思うんですけど、はい、お書きになっててなるほどなと思ったんですけど、これ何か恋かなんかに破れた男が
そうですね
旅してるんでしょうけど、
はい、
これなんか結局その男がどうなるのかよく分かんないってお書きになってますよね。
はい、どうなるのかはちゃんと書かれてないんですよ。だからここはもう本当に読み手に託されているんですけど、
うん、
人によっては冬の旅が終わった後で、まあ、主人公っていうのは結局若者なんで、
はい、
また回復して、
はい、
またね新たな人生を歩むんじゃないかっていうふうに感じる人もいれば、
うんうん
う
ん、
そういった冬の旅を経てだんだん狂気の域に入ってしまうんじゃないかっていう人もいたり、うんうんうん、または結局ひっそりと亡くなってしまうんじゃないかっていうふうに想像して、はい、まあ、その辺はだから聞き手の自由、完全に自由なんで、まあ、そこを聞いて自分が感じた通りに想像するっていうのもまあ楽しみの人じゃないかなっていうふうに思います。
やっぱりお話伺っていて、そしてこの本を読むとなんかクラシック音楽ってすごく人間なんだなっていうか、
はい、
作曲家の人間性がそこに現れていたりとか、まあ、もちろん車田さんの人生もきっとこの本の中に投影されてるんでしょうし。
ありがとうございます、はい、
どうですか今回、バッハやモーツァルトなど10人の偉大な作曲家たちを取り上げて、その意外な人柄やエピソードなど私たちの知らない本当の姿を楽しく紹介していただいてるんですよね。やっぱりご自身が大事だと思う方々
なんですね。そうですね、まあ、僕にとって大事な10人でもあるし、あとはやっぱり、まあ、入門書としての側面もあったので、その10人を通してできるだけいろんな種類のクラシック、例えば室内楽とかオペラとか、はい、まあ、それに触れられるような作曲家を最初に10人用意した方がいいかなと思って選びました。
いや本当にだからね、このリスナーの中でもクラシック音楽長い難しいって感じる人もいらっしゃるかもしれないですけど、そういう方々にどうでしょう、この本を踏まえて一言言えるとするならば。
やっぱり素晴らしいって言われる作品は長いものが多いんですけど、
はい、
やっぱ長いのは本当に慣れるまで、まあ、時間でかかってしまうんで忙しいとなかなか聞く機会もないし、
ええ、
そういった意味ではとっつきにくい部分はあるかなと思うんですけど、まあ、短くて素晴らしい曲もたくさんあるので、そういったところからどんどんどんどん聞いていただけるといいんじゃないかなと思います。
ご紹介いただいている中だと、モーツァルトのアベベルムコルプス、はい、あれは3分ぐらい
ですか。そうですね、3分ぐらいですね。
マエストロ、改めてどういう曲でしょうか。
アベベルムコルプス、あれはモーツァルトが、はい、実は現実的な話なんですけど、仕事が欲しくてですね、はい、いろんな仕事を探してたんですけど、教会とのコネを作りたかったんですよ、うん、モーツァルト、
うんうんうん、
そこで最初のコネを作るきっかけとしてアベベルムコルプスで3分ぐらいの曲を、まあ、作ったっていう風に言われてるんですけど、モーツァルトのすごいところはそこでもやっぱり、まあ、そういった現実的な動機とは別に書かれた曲っていうのは、まあ、教会のための曲なんですけども、人の心を本当に表現するというか、そういった素晴らしさがありますね。
ね、なんかそんな実用的な目的のために作られた音楽とはとても思えないような、
そうなんです
素晴らしい曲ですよね。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は書籍涙が出るほど心が震える素晴らしいクラシック音楽、こちらを執筆されましたドイツ在住のオペラ歌手車田和久さんをお迎えしてお話を伺っています。それにしましてもクラシック音楽ってすごいですね。だって100年前200年前300年前未だに聞いてますもん ね、 我々ね。
そうですね、はい、
今回この本の中で取り上げてくださった作曲家、まあ例えばベルディのようにオペラをたくさん書いてる方もいらっしゃるんですけど、お書きになっててなるほどなと思ったんですけど、西洋ではクラシック音楽の作曲家っていうとシンフォニーとオペラを書かないと一人前とは思われないという文化があると。
まあやっぱりそこが作曲家にとってはやっぱ作曲ってなんか技の見せ合いみたいなところはあると思うんで、はい、そこがやっぱり一番難しいのが、まあ、バッハの時代以前を除くとやっぱり交響曲とかオペラ、
うん、
でそれを作るのはやっぱり作曲家としても相当、まあ、目標として意識してたんじゃないかなっていうふうに思ってます。
これ来週ね、普段の生活とか詳しくお伺いしたいと思うんですが、オペラで舞台に立たれるとこれ歌に加えて演技なんかも必要とされると思うんですけど、そのあたりってどうですか。
慣れます。
慣れます
はい、うん、でも最初のうちはやっぱり要求は多いです、演技に対する要求。
あ、多いんですね。
多いです。で実際オペラの初日を迎えるまでは2ヶ月ぐらい稽古のリハーサルの期間があるんですけど、
うん、
音楽の稽古をするのって最初1日か2日で、あと6週間は演出家と振り付けの稽古なんですよ。そしてそれが終わるとオーケストラと音楽を合わせて、
うん、
舞台上で合わせて初日持っていくっていう感じなんで、ほとんどが演技なんですよ、
ね、ということはオペラ歌手って実は役者なんですね。
そうですね。で、まあ、オペレッタとか、
はい、
ヨハン・シュトラースのオペレッタとかになるとセリフをたくさん喋らなくちゃいけなくて。
確かに、
はい、
そうですよね、は
い、だからセリフばっかりもその日のリハーサルでそればっかり練習するなんていうこともあります。
これ皆さんご存知の方も多いと思うんですが、オペレッタってセリフがあってそこの中で時々なんか音楽が、
はい、
出てくるみたいな感じですもんね。
だからもしかしたらセリフを練習してる時の方が多いかもしれないですよね。
そんな経験もやはり今回のご著書の中に生かされてるんですよね、きっとね。
そうだと思いたいですね、はい、もちろん
この本の中でブラームスの章は僕は心に残りまして、クララ・シューマンさんに対するちょっと恋心があったと、
はい、
そこら辺もちょっと音楽が伝わってくる感じありますね。
僕はもうそう思って聞きたいんですよね本当のところはもちろんブラームスにしかわからないんですけど、うんうんうん、おそらくブラームスはまああくまでプラトニックで友情だったっていうふうにもしかしたら言うかもしれないですけど、うん、これやっぱ愛情みたいなものはあって、まあ、でも結局そこは満たされなかったわけですから、うん、なんかそういった
切なさではないけれど、まあ言えなかったみたいなところをなんとなく感じますね。
あのブラームスの交響曲第1番はベートーベンの交響曲第10番って言われるくらい完成度が高いということですか。
はい、もうブラームスはやっぱ相当なんかプレッシャーを感じてたみたいで、もう常にもう後ろでこうベートーベンが目を光らせて、そのプレッシャーといったらもう本当に想像できないぐらいだみたいなことを実際に言ってたんですけれども、20年以上結局かかっちゃって。
20年かかったんですね。
はい、まあどちらかといえば完璧主義者みたいなところはあったと思うんで、やっぱりちゃんと納得いくものができるまでは出せなかった。でやっぱ本当素晴らしいと思います
ね、
できた作品っていうの
は。いや本当に私も大好きな曲なんですけど、本当にこの今回の涙が出るほど心が震える素晴らしいクラシック音楽、この涙が出るほど心が震える理由ってやっぱりその人間のドラマというか、
やっぱり共感したからですよね。聴いてる人が純粋にその心の動きに触れた時にそういったことが本当の意味で起こるんじゃないかなっていうふうに考えてます。
あの共感ということを大変この本の中で強調されてるわけですけど、現代社会ってね、むしろそのソーシャルメディアなんかもそうですけど、共感能力っていうことが常になんか問われてる感じあるんですが、どうですか、音楽を聴くとそういう感情の教育になるというか、人に共感する思いっていうのも育まれるんでしょうかね。
そう思いますね。やっぱ聴けば聴くほど育まれるっていう部分もあると思います。
どういう風に聴くのをおすすめですか。あの今回の本はなんと素晴らしいことにプレイリストが公開されてて、はい、それを実際に聴くこともできるようですが、
はい、もちろんその本を読みながら本で書かれてる曲を一曲ずつじっくり聴いていただくっていうのも楽しみ方の一つだと思いますけど、まあ、やっぱり僕の一番の出発点はあまりそういう情報にとらわれずに、とにかく耳をまずは傾け、その音楽をひたすら聴くっていう、まあ、自分から進んでこう聴いていくっていうのがまあ一番いいんじゃないかなっていうふうに思ってます。
あの僕も実はこの本読んでて、あそうだあれもう一回聴いてみようと思って聴いた曲が何個かあるんですけど、はい、やっぱりこの本を通していろんな方が素晴らしい音楽に接する機会になったらいいですね。
はい、本当にそう思ってます。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は書籍涙が出るほど心が震える素晴らしいクラシック音楽、こちらを執筆されましたドイツ在住のオペラ歌手車田和久さんをお迎えしてお話を伺ってきました。今回のご著書なんですが浅間社より発売されていらっしゃいます。本当クラシック音楽初心者からクラシック大好きだよって方までね、クラシックは人生を映す鏡という言葉もあります。皆さんお読みいただきたいと思うんですが、僕表紙もすごく好きで、取り上げられている作曲家の似顔絵がですね書かれていて、そして情報多いというか二段組のとこもありますしね。
そうですね、
読み応えありますよね。
まあ一応 ある程度の情報量は盛り込みたいっていうところがあったんで、
とてもお得な一冊となっております。
はい、一冊あれば結構長い間楽しんでいただけるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
これですごく楽しい音楽の時間を過ごすきっかけになるのではないかと思います。ぜひ手に取っていただけたらと思います。ということでいろいろお話を伺ってきたんですけれども、車田さんには来週もお越しいただき、どういう人生を送ってきたのかとか、大人気の YouTube チャンネルのことなどなどお話を伺います。来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今夜はドイツ在住のオペラ歌手車田和久さんをお迎えしました。
Never let go of that dream. Never forget, never forget that heart to challenge. Dream Heart.
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート。今夜は書籍涙が出るほど心が震える素晴らしいクラシック音楽、こちらを執筆されましたドイツ在住のオペラ歌手車田和久さんをお迎えしてお話を伺ってきましたが、いかがでしたでしょうか。車田さん声がいいんですよね。僕改めて思ったんですけど、歌って人柄、その人の人生がね全部現れてるっていうふうに思うんですけど、音楽家が作る音楽、これも結局作曲家のその人生が現れてんだな、そのことをね今回この素晴らしいクラシック音楽っていう本は教えてくださってるように思うんですけど、音楽ってのは人間なんだなっていうことを思うんですね。でそのことを考えるとやっぱり音楽の素晴らしさってそこにあるのかな、音楽のど真ん中に人間がある、そういうことをね車田さんのご著書そしてお話が教えてくださってるように思います。ぜひ皆さんもそこに人間があるんだと思って音楽を聴いてみませんか。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。 私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そして Spotify や Amazon Music など各種音声配信サービスではドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ご興味がありましたらこちらも聞いてみてくださいね。来週も車田和久さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。